今日は使徒の働きの25章です。このところにはパウロの裁判のことが記されてあります。フェリクスの後任として一節を見るとフェストゥスがこのカイサリアからエルサレムに、言うなれば挨拶に登ってきたことが記されてあります。二節には祭司長やユダヤ人の主だった者がパウロのことを告訴する。しかしフェストゥスは五節に私と一緒に下って行って彼を訴えればよい、そのように言ったわけです。この中にも実は神様は働いておられた。それは3節にこのユダヤ人たちは途中でパウロを殺そうとしていた、そのような企みがあったわけですけれども、しかし神様の守りの手はこの背後にあってもパウロを守り、そしてその御心をなされるという目的があるわけです。7節を見るとユダヤ人たちは重い罪状を申し立てたわけですけれども立証できない。そしてパウロも8節に私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもカエサルに対しても何の罪も犯してはいませんと、はっきりと自分自身が何の罪にも当たらないということを申し述べたわけです。しかしこのフェストゥスは9節を見るとユダヤ人の機嫌を取るためにこのエルサレムで私の前で裁判を受けることを望むかと尋ねたわけです。エルサレム、しかもフェストゥスの前で裁判を受ける、多分そこで受けるならばもうパウロは無罪になってしまって、神様が願っておられたのはエルサレムで証しし、そして同じようにローマでも証しするのだということをパウロに命ぜられたということであるわけです。もしこの人間的な形でエルサレムで裁判があるならば、おそらくはパウロは無罪となって、しかしその代わり何の証しもできないということになってしまうと思います。ですからパウロは実はこの11節のところに私は死を免れようとは思いませんということを言っています。彼の目的は自分の命が惜しいから裁判で弁明するというのではなくて、この神様の御心、もう自分の命さえも投げ出してイエス様の救いを伝えたい。11節の終わりに私はカエサルに上訴します。ですからこれはもうローマに行くということをはっきり彼はここで宣言したわけです。そして彼はカエサルのもとに行くことになるということであるわけです。14節にはこのアグリッパ王が来て話をしたときに、この前の総督のフェリクスが囚人として残していった男が一人いますということでパウロのことを話をしたわけです。しかしこの裁きは16節の終わりを見るとローマ人の慣習にはない、もうローマの法律で裁くことができない。このことは20節のところを見るとこのような問題をどう取り調べてよいか私には見当がつかないと、そう言ってるわけです。そしてこの、アグリッパに助言を求める。このアグリッパ王っていうのは実はローマ政府の傀儡であって、手先になって、この、ユダヤはローマの属州ということでそこで、治めるものをローマ政府は置くということにしたわけですけれども、アグリッパはもともとはユダヤ人ではないわけです。どちらもフェストスにしてもアグリッパにしてももうユダヤ人の機嫌を取るということが第一であって真実を行うというものではないわけです。25節にフェストスはこのアグリッパに対して私の理解するところでは彼は死罪に当たることは 何一つしていません。彼のやることはただもうこの世の裁きで、そして26節のところを見ると、こうして取り調べることで何か私が書き送るべきことを得たいのです、ただもう事務的なことしかやらないというようなことであるわけです。しかし重要なことは何か、それはこの裁判でも見当のつかない問題、19節の割にイエスが生きているとパウロは主張している、これがパウロの訴えたかったことであったわけです。イエス・キリストは今も生きておられる、これはもうこの世の裁判で裁かれることではないわけです。やがて私たちは死んだ後にもう全てのものが裁かれることが決まっているということであるわけですけれども、私たちは主が生きておられる、そしてこのキリストによって私は罪が許された、このことを私たちは神様の前に言わなければならないわけです。この世の裁判で私たちの永遠の命を決めることはできません。しかしやがて神様の御前に出るときに、そこで永遠が決められる。問題は私たちをイエス様をどのように信じているのか、そのことであるわけです。私たちもまたどのような場面にあってもイエスが生きておられるということを証しできるものとさせていただきたいと思います。